さて今日はどこに行っているでしょうか。11時台最初のコーナー、マジカルレポート。レポーターは名前ど忘れした、ひどいね、ゆうこりんこと畑野ゆうこレポーターです。ゆうこりん、
はい、皆さんひどいですよね。
ごめんなさい、
私もう1年半ぐらいやってるつもりなんですけどちょっと今日ははーいとか言えませんよ。
そうですねすいません、本当にすいません。
ちょっと何回かこれがあるんでね、ちょっと私も木下さんに名前をちゃんと覚えてもらえるように、
はい、
あの本名を覚えてもらえなくてもゆうこりんぐらいは出てくるようにですね、
そうですね、
あの毎週頑張りたいと思います。
はい
はい、
はい、もうそういうからにはさぞかし今日は遠出してるんでしょうね。
いえ、あのもう木下さんの頭上におりますよ
頭上、
今日は頭上におります。
あ、足見えるわ。違う、そんなガラス張りじゃないよ。
本編は、はい、あの皆さんご存知の通り田作りの3階にございますけれども、
はい、
私今ですね、11階の方におりまして、
11階、
今日、はい、田作りで行われるイベントの、はい、取材に来ております。
イベント、
で今日は、はい、あの昨日皆さんも朝、あの冒頭、今日ビューさんの冒頭でも岩下さんおっしゃっていただいた通り、ちょっと地震があって、
そうですね、
すごく不安な思いされたりとか怖い思いされたりした方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、やっぱり秋は防災の秋ということもありまして、はい、本日はですね、ゲゲゲの町の助産師さんがやっていらっしゃいます消防士さんが教えてくれる子どもの救命&防災講座、我が子は自分が守るというタイトルで今日防災の講座があるんですよ。
ゲゲゲの町の助産師さん、
はい、
そして助産師さんが防災について、そう講座あるんですか。
そうなんです。今日はあの、ま、助産師さんと消防士さんのコラボの講座になるんですけれども、本日はですね、
それもなんか結びつかないですね、うん、意外性がありますね。
そうですね、かなりあの消防士さんというと本当にもう火の中に飛び込んで、はい、かなり大きな火事とか、はい、そういった有事の際に活躍しているヒーローと、あとはもう本当に新しい命を生まれる助産、あの赤ちゃんを助けている助産師さんというちょっと、まあ、かけ離れているようにも一見思えるようなコンビなんですけれども、はい、そのゲゲゲの町の助産師で働かれている、田中さんにお話を伺えればと思います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、あの今の岩下さんの反応もあったんですが、ゲゲゲの町の助産師っていうようなあの反応があったんですけれども、あの情報の中でもまだ助産師さんについて知らない方もいらっしゃると思うんですが、ゲゲゲの町の助産師はどんなような活動、どんなメンバーで構成されてるんでしょうか。
はい、まず名前なんですが、名前は、あの、水木しげるさんのゲゲゲの町、あの、鬼太郎を、取って、あの、一応承諾を得て使わせていただいてるんですけども、あの、私たちは今、有志で、23名の、助産師が地域に密着して、母子の支援に携わるっていうことで活動しています。
ということで、活動としては毎月1回サロンを、あのこういった講座ですとか、サロンを開催されていて、まあ、有志の助産師さんで、こう、豆腐の中のママを助ける、そういった常に相談してもらえるような、あの、そういった団体になりたいということで、3年前から活動されているということです。なんとですね、メンバーの方も、まあ、発足当初は10名ぐらいだったということなんですけれども、今は倍の23名で活動されているということで、ゲゲゲの町の助産師自体も、大きくなっていって広がりを見せているっていうことなんですよね。あの先ほどの取材では調布市では年間2000人の赤ちゃんが生まれているということで、その、まあ、数だけママもいらっしゃるんですけれども、そのママの助けられるような、そういった頼りになるような存在になっていきたいというふうにお話を伺いました。で、今日の企画なんですけども、あの消防士さんとのコラボということで結構意外だなと思ったんですが、何かこう消防士さんからこんなこと、助産師さんからこんなこと、それぞれどんなことを教えていただけるんでしょうか。
はい、この企画はもう3年目に入るんですけども、すごい人気がありまして、毎回親子でご夫婦で参加されてるんですけども、消防士さんが実際に AED の使い方、あの子ども向けの救命蘇生とかを実践で教えていただく、人形を使って教えていただけるんですけど、あの大人に対する AD の対応とか救命蘇生っていうのは経験はあるかと思うんですが、本当に赤ちゃんから、まあ、小学校とか小さいお子さん向けの、こういう講座っていうのはなかなか巷ではないので、で助産師が企画して3人迎えているということですね。
ということで消防士さんからは AED の操作だったりとか、赤ちゃんが間違えて何か誤飲をしてしまった、間違えて何かこうおもちゃとか飲んでしまったりとかっていう時に、そういった時の対応を教えていただけるっていうことなんです。
ああ、もう誤飲っていうのはありがちですもんね。
そうですね、ちょっと私も小さい子が周りにいないのであまりわからないというか、伝え聞くだけでもそういうのもありますし、あと AED もこう街だったりとか駅にありますけど、普通の大人の人が AED の使い方を学ぶのって、例えば免許、車の免許を取るときに、
はい、
大の大人の方、もう大人の人を蘇生させるためにというのでは私も習ったことはありますが、あれを使ってこう赤ちゃんにどうやって、操作というかやったらいいのかというのは分からないので、こういった部分もすごく重要かなというふうに思いました。
確かに乳幼児に対してどう使ったらいいかというのは私も分からないですね。
そうなんです。これはもう町とか駅に設置されている AED を使ってってことですよね。
そうですね、まあ、中小児向けのもあるらしいんですけど、もちろんなければそちらの大人のでも対応できるということで、はい、
なるほど。また助産師さんからはですね、家の中で例えば昨日みたいな大きな地震があったりですとか、もっと本当に東日本級のですね、地震があったときはもう孤立してしまうというか、家の中で何か使えるもの、防災グッズになるものっていうものを何なのかということを教えていただけるそうなんですね。で、結構こう小さな赤ちゃんだったりとかお子さんがいる家庭では結構トイレの問題が有事は大変ということなんですよね。
そうですね、やっぱ実際おむつがね、紙おむつ皆さん使ってらっしゃるんですけども、亡くなった時にじゃあ何で対応するかとか、あと小さいお子様がもしも避難所に避難したとしても和式がほとんどなので、なかなかそのトイレをするのが難しいので、そういったのを実践的にちょっとなと思います。
あ、といったことでこうトイレの問題ですとか、あとはこう寒くなってしまったりとかっていうこともありますので、まあ、そういった時にはですね、女性用のストッキングがいいよなんていうのも今田中さんから伺ったんですが。
あ、そうなんですか。
そうみたいなんですよ。防寒ストッキングで小さい子だったりとかすると温めたりとか、あとはそういった何か血が出てしまったら止血ができたりとかですね、結構ストッキングは使えるということですので、こちら防災グッズというか、まあ、普段 お家にあると思いますので、有事の時にはそういう使い方もできるということを少しでも知っておくというのがとっても大事なんじゃないかなというふうに思いました。で、それ以外に今日ちょっとですね、1時から受付で1時半から4時の講座なんですけれども、実践をしていただけるのはもう予約が満席にちょうどなってしまったということなんですけれども。そうなんですよ。ただ見学であれば今日でも大丈夫ですか。
はい、そうですね、見学でしたら対応させていただきますので、はい、
見るだけでもかなり参考になりそうですからね。
なると思います。そういったプチ情報も聞けますので、もう見学の方はですね、通常実践の方は参加費ということで1500円ということなんですけれども、見学の方は500円で参加をいただけるということですので、ぜひ今日ご興味がある方は1時受付の1時半からになります。田作り10階サルスベリ花水木の和室で行いますので、ぜひお越しいただければと思います。また月に1回ゲゲゲの街の助産師はサロンをやっているということで、10月はどんなことをされるんですか。
10月にはですね、5日の日の午後にまた田作りの10回で行うんですが、新旧の方に来ていただいて、秋の養成講座ということで、お母さん向けにお母さんの体をちょっとほぐすっていうのをメインで行っていきます。
新旧ということで針だと思うんですけれども、ママの体をほぐすっていうのはなんかこうちょっと赤ちゃんに対しても何かいい影響とかってあるんですか。
そうですね、今お母さんって大変疲れてるんですけども、なかなかこう自分の体をほぐしに行くことができないので、お母さんがもうガチガチに体が硬くなってると、抱っこされてる赤ちゃんとかもやっぱり硬くなってしまったりとか、そういうのが見てて私たちも問題だなっていうのがあるので、まずお母さんを楽にして、体をほぐしてあげようっていうのを今思っております。
ということで、お母さんがこう安心しているとか、リラックスしている状態が赤ちゃんのリラックスだったりとか、いい影響にもなっていくということですので、まあ、来月はですね、そういったママの体をほぐす講座をされるというふうに伺っています。こちらももし興味がある方はですね、ゲゲゲの街の助産師の Facebook ございますので、そちらで随時新しい情報アップデートされていますので、チェックしていただければと思います。
今後、田中さん、そしてゲゲゲの街の助産師さんの皆さんはどういうことを目指していきますか。何かこういうことをやりたいって目標ってありますか。
そうですね、私たちがまあ結束したもともとの目的っていうのは、やはり昔やっぱり丹波さんという形で地域に必ず助産師が身近にいたのですが、今はもうほとんど勤務している助産師がほとんどで、地域になかなか助産師が身近にないんですね。ですぐにこう相談できる相手っていうのがやっぱり助産師がやっぱりこう必要かなっていうので、本当に妊娠出産育児に関わらず思春期も私たちは関わってますので、本当にもう女性とその子どもと家族のライフスタイルに合わせて身近な存在で寄り添い続けたいなというのは思っております。
やっぱりデリケートな問題ですから、そのパーソナルですしね、なかなか周り その家族とかに相談しにくいことっていうのもありますしね。
そうですね、
そういったことをやっぱり助産師さんエキスパートですから、身近にいてくださると本当に心強いですね。
はい、ありがとうございます。これからも頑張っていきます。ということで、この激減の町の助産師さんたちの活動なんですけれども、実は冊子も出されていて、今全国から問い合わせが殺到しているということなんですけれども、
はい、
こういったおじいちゃんおばあちゃん、グランパグランマっていうふうに呼んでらっしゃるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの頃の育児と、また今のママパパの育児の方法がちょっと違ってたりっていうことの、その意識の差を埋めるために、おじいちゃんおばあちゃんに読んでいただいて、今の育児ってこういうものなんですよっていうのをこう知っていただくような冊子なんですけれども、こちらも全国から問い合わせが来ているということで、ぜひ気になっている方はですね、手に取っていただきたいと思うんですが、今ちょっと数が少なくなっているということですので、増刷された後は増刷今かけてらっしゃるということなんですけど、お問い合わせ方法としてはまた Facebook とかでお問い合わせいただければ大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
ということですので、こちらの冊子もぜひ見ていただきたいなと思いますので、ご興味ある方はゲゲゲの町の助産師で Facebook 探していただければなというふうに思っております。
Facebook でチェックしているとこまめにイベントとかもね、情報を流されてますよね。
はい、そうですね、はい、
そちらの方で直接そのイベントの参加申し込みとかもできると思いますので、 Facebook の会員の方であればね、
はい、ぜひ見ていただければなというふうに思います。ギリギリの町の助産師さん、これからも皆さんで応援していきたいなと思うんですけども、ぜひ今日もし午後お時間ある方はですね、ぜひ見学まだ大丈夫ですので、1時受付の1時半から4時まで、田作り10階の猿すべり花水木の和室で行われますので、ぜひお越しいただければと思います。今日はお忙しいイベントの前に田中さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは以上、街角レポートでした。
はい、ゆこりんさん、ごめんなさい。さて、以上、街角レポートのコーナーでした。